時を遡ること1300年ほど前、道の国の国安積の里を治める郡司は安積の御身虎麿という人物でありました。虎麿には一人の娘がおりました。名を春姫と申します。肌の色は綿雪のように白く、切れ長の黒い瞳は宝石のように輝いていました。春姫には恋焦がれる許嫁二郎という若者がおりました。幸せな二人がいつも出向くのは山の井の清水。
二郎様、この池に映る月はいつ見ても美しゅうございます。
月は細くなったり丸くなったり心変わりがするものだが、わしがそなたを思う心は枯れることのない清水のごとく常しえに変わらぬぞ。
嬉しゅうございます。春姫が笑顔で民に接することができるのは二郎様がおられるからでございます。
そなたの身を挺しても民を思う心こそ素晴らしいところじゃ。
そんな二人の会話を水面に映る月が微笑むように揺らぎました。
ある日のこと、奈良の都より使わされた桂行がやってまいりました。冷害の続くこの里は朝廷への貢ぎ物が途絶えておりましたために、謀反などの隠し事はないかと調査のためでございました。虎麿の館では都から来た桂行をもてなす宴がにぎやかに始まりました。
桂行様、遠いところをおいでいただきありがとうございます。どうぞ杯をお受けくださりませ。
酒などいらんわ。貴様たちは例外を言い訳に何を企んでおるのだ。
滅相もございません。私どもの国は雪も多く、特に今年は作物が取れず困っております。どうぞお許しいただき、今しばらくお待ちくださいませぬか。
ならぬならぬならぬ。都をないがしろにする国など滅ぼしてくれるわ。
それだけはご勘弁くださりませ。
機嫌の悪い桂行を見かねて春姫が近づいてきます。ふと見るとなんとも美しい姫が覗き込んでいます。
桂行様、私と手遊びをしていただけませぬか。
なんと手遊びとな。
はい、私の右手と左手に杯がございますね。どちらかに山の井の清水が入っております。もう片方はお酒が入っております。桂行様が見事お酒を選べば桂行様の勝ちでございます。
わしにかかったら簡単なことじゃ。そうじゃの、こっちじゃ。
さあお飲みください。
なんとなんと水じゃったわ。
浅香山、影さえ見ゆる山の井の浅き心をあがもわなくに。今お飲みになった山の井の清水のごとく、清らかで深い心で都の王をお慕い申しております。どうか数年の貢ぎ物をご免除いただけますようにお願い申し上げます。
なんと雅で 聡明な姫じゃ。こりゃ一本取られたわ。が、もう一つの杯を見せてみ。やはりな。どちらも水じゃったな。この桂行を騙せると思うたか。
決してそのようなことはございません。ただただ国の現状を分かっていただきたかったのです。
はい、分かった。そなたの勇気に免じて3年間の免除をしてやろう。ただ一つ条件がある。お前のような娘は都にもめったにおらん。さぞや我が王も気に入ることであろう。明日わしと一緒に都に上がるのじゃ。都の王にうねめとして使えるのじゃ。よいな。
それはわかりました。参ります。
そうと決まったら酒じゃ。酒を持て。宴じゃ、踊りじゃ。すっかり機嫌の治った桂木を、宴は深夜まで続きます。その夜、次郎に最後の別れを告げる春姫。
次郎様、道の句は美しき国、春姫はいついつまでもこの国と子供たちを守りとうございます。
おのれ、桂木を埋め、人の弱みにつけ込みよってわしのこの剣で泣き者にしてくれるわ。
なりませぬ。都を怒らせたら国も滅びます。戦になったらいつもひどい目に遭うのは民。私は都に上がる決心をしました。みちのくの国のため、民のため、そしてあなた様のため。
春姫、
この帯を私だと思って大事にお持ちくださいませ。私も次郎様の帯をいただいて都に参ります。
都に上がった春姫は王に寵愛を受けますが、毎夜毎夜奈良の猿沢の池に映る月を見ては次郎を思います。
私の体は都の王のもの、心はとこしえに次郎様のものでございます。お会いしとうございます、次郎様。
その頃次郎は春姫の帯を大事に膝に抱え、山の井の清水に映る月を見つめておりました。その時でした。池に映った月に春姫の姿を見つけ抱きしめる次郎。
春姫よ、そなたがおらんようになってぽっかり開いた心の傷から血が出て止まらんのじゃ。もう離さぬ、春姫。
中秋の名月、いつものように池に映る月を見た春姫。一瞬揺らいだ月に次郎の姿が映ります。愛しい次郎の唇が何か言いたげに動くのが見えました。春姫は矢も盾もたまらず猿沢の池に着物をかけ、自殺したように見せかけふるさとへ急ぎます。次郎を追う春姫、山の井の清水に見覚えのある 帯が浮いておりました。
次郎様、死ぬほどに寂しい思いをさせてしまったのですね。これでもう誰にも邪魔はされませぬ。私たちが愛し合った山の井の清水で添い遂げましょう。
こうして朝霞の里を救った春姫は池に身を投げ一生を閉じます。悲しみに包まれた冬を越して翌年の春のことでした。山の井の清水のほとりにそれまで見たことがないほどの花かつみが咲き乱れました。里の者たちは朝霞の花かつみと名付け、死してなお愛する二人の生まれ変わりだと信じられたそうです。